聖書朗読です。旧約聖書申命記8章1節から10節、旧約聖書の294ページです。申命記8章1節から、今日私が命じる戒めをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたたちは命を得、その数は増え、主が先祖に誓われた土地に入ってそれを取ることができる。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水があふれる土地、小麦、大麦、ぶどう、イチジク、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が取れる土地である。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主を称えなさい。続いて、新約聖書ルカによる福音書12章13節から21節、新約聖書の131ページ、ルカによる福音書12章13節から。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先、何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして、飲んだり、食べたりして楽しめ、と。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。ご一緒に祈ります。天と地の造り主、歴史を導き保う全能の神様、 あなたは今朝も私たちに新しい目覚めと朝を与え、こうしてあなたのお作りになった世界を味わい楽しむことを許し、この主の日にこの教会に私たちが集ってあなたの言葉を聞き賛美を捧げることを与えてくださいました。このことのゆえにあなたに感謝いたします。贖い主なる神様、私たちの世界は私たちの罪が原因でいろいろな過ちがあり、失われてはならない命が失われ、汚されてはならないこの世界が大きな傷を受けています。神様、どうか非造物である私たちが創造者であるあなたに対して犯すこの罪をお許しください。私たちの罪をことごとく拭い去り、あなたの御前に立つことをお許しください。そしてそのことを私たちは自分の力でなすことはできず、あなたは御子イエス・キリストの尊い贖いによってそのことをあなたの側から達成してくださいました。私たちが深い悔い改めと感謝を持って神の子らにふさわしい道を歩むことができますように、この世界でゆえなく差別と苦しみと痛みの中にあるすべての人々のためにあなたの憐れみがありますように、あなたの慈愛と憐れみによってこの世界を完成へと導いてくださいますように、その癒しの御手を私たちこの小さい群れの中にあってさまざまな病を覚えておられる方々の上に伸ばしてください。その導きの手を持って私たちの間で育つ小さい子どもたち若者たちを守り育て大きなビジョンを与えてください。社会の中で責任を持って働く人々に確かな知恵と洞察力をあなたが与えてください。とりわけ世界の指導的な立場にある人々にお金と武器の力ではなく平和を愛する心があなたの御心にかなうものであることを教えてください。この町に住むすべての方々の上に今朝もあなたの祝福がありますように、とりわけ孤立して暮らしておられる方々の上に、許されるならば私たちを使って励ましと慰めが届きますように。聖霊なる神様、今朝も聖書を通して私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。 アーメン。
今聖書をお読みしましたように、私たちの住んでいるこの地球はこんなに人間の人口が増えた今でも十分に食べていけるだけの生産物を生み出す力があるそうです。しかし皆さんご存知のように格差の問題が世界規模で存在しているために、飢えで亡くなる人たちがかなりおられます。で、日本の国は食料の自給率が少ないというようなことが問題になったりもしますが、とにかく自分の国で生み出す食料と輸入する食料の3分の1から4分の1は捨てています。そういう状況、非常にアンバランスな状況がございます。で、その上で 私たちは財産という問題を考える必要があると思います。財産はどのような世界に住む人であろうと人が望むものです。そして同時にそれはしばしば争いのもととなります。ユダヤの社会、イエスが生きていた時代でもやはりそうだったようです。先ほど読んだルカによる福音書では群衆の一人がイエスにこう呼びかけたとあります。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。これはファミリーの中での遺産相続の問題ですね。ユダヤ社会は遺産相続はどのようになっていたか皆さんご存知ですか。まず男の子だけが遺産を相続できました。その点では今の私たちの民法とは違います。長子権というのがあるんですね。もうちょっと分かりやすく言うと長男の権利です。こういう言葉です。ある人に二人の妻があり、一方は愛され他方は疎んじられた。愛された妻も疎んじられた妻も彼の子を産み、疎んじられた妻の子が長子であるならば、その人が息子たちに財産を継がせるとき、その長子である疎んじられた妻の子を差し置いて、愛している妻の子を長子として扱うことはできない。疎んじられた妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を与えねばならない。この子が父の力の発穂であり、長子権はこの子のものだからである。長男は2倍相続する。もうちょっと言いますと、実は土地建物は全部もらうんです、長男が。現在は基本的に子どもたちの間では等分するっていうのが法律の決め事だと思います。それから非着出時にも等分して分け与えるべきだというのがやっと変わりつつある方向ですね。これは子どもをその出生によって差別してはならないという国際スタンダードにやっと日本が合わせ始めたという状況です。イスラエルはまず男女差別があり、生まれの順番でさらに差別があった。これ長子権というものだったということですね。ただし着出非着出といった日本の民法上に存在していたような区別はイスラエルにはないと書いてありますね。もう一つ娘さんの問題、こういう箇所があります。あなたはイスラエルの人々にこう告げなさい。ある人が死に男の子がないならば、その始業の土地を娘に渡しなさい。男の子がいなければ女の子が土地財産を受け継ぐ。もし娘もいない場合には修行の土地をその人の兄弟に与えなさい。兄弟というのはやっぱ多分男です。もし兄弟もない場合には修行の土地をその人の父の、兄弟に与えなさい。おじさんに戻しなさい。父の兄弟もない場合には修行の土地を氏族の中で最も近い親族に与えてそれを継がせなさい。主がモーセに命じられた通り、イスラエルの人々はこれを法の定めとしなさい。こういう規定もございます。旧約聖書です。非常に大まかに言いますと、長男が、不動産と、全ての動産のうちの3分の2を相続すると、そういうパターンですね。分かりやすく言うと、でイエスに、申し出たこの群衆というのはもしかしたら次男坊以下で、一番上のお兄ちゃんが何もかも全て自分で相続しようと主張して、自分には何もないというので、これはモーセが定めた掟に反するということで、イエスに助けを求めたのかもしれません。当時の社会の律法学者というのは、神学者であると同時に牧師先生であると同時に法律家です。弁護士です。モーセの律法をよく研究して知ってる人、でイエスもちょっとそれと同じような扱いを受けているように感じられます。先生というふうにこの人は呼びかけています。さて、 皆さん、人間は生き物ですので、一番本来大切なものはまずは食べ物、水です。で、動物も時々穴を掘って食べ物を隠しますね。で、賢い動物はどこに隠したか覚えていて、それをまた掘り出しに行く。で、人間も一番最初に蓄えようとしたのは多分食べ物だと思います。で、さらに暮らしていくために必要なのはこうねぐらです。で、これがやがて家になるんだと思いますね。そしてもうちょっと言うならば、子孫を残すという、ことを私たちは望みますので、妻をめとったり子供を養育したり、そういう格好になります。食べ物を確保する場所、こう、寝泊まりする場所、子孫を増やす場所、で、それらが3つ組み合わさって、多分動物も基本的そうなんですけど、寝ぐ縄張りというものを私たち作る。で、人間は、賢いし社会関係を結ぶ、生き物ですので、その縄張りの中でこう自分の財産を増やしていく、そういうことをするんだと思います。で、それをうまく調停するためにいろんな、法律などの決まり事がある。私たちも持っているし、イエスが生きたユダヤ社会にもありました。しかしイエスは、そのある意味では社会にとって欠くことのできない役割、朝廷の役割を拒否いたします。誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのか。それに対してさらに理由がつきます。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。聞いた群衆のお一人という人は、少し戸惑ったと思います。なぜかというと、お兄さんが財産を分けてくれないときに、財産を分けてほしいという正当な要求を持っていったらば、貪欲と言われたんですね。貪欲だなと思ってないはずです。でもイエスはそう言うんですね。貪欲というのは、言ってみれば度を超えた所有欲です。一体イエスの基準はどこにあるのでしょう。さらに、格言のような言葉ですね。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできない。で、この箇所ちょっと意訳でして、原文をそのまま奴隷的に訳しますとこんな感じです。誰かが剰余の中にあっても、その人の命の力は彼の財産からは来ない。どうすることもできないというのは悪くない意訳です。でもそういう言葉はないんですね。しかし、このどうすることもできない、命はどうすることもできないと訳すと、例えばお金で寿命を延ばすことはできないとか、健康をお金で買うことはできないというような意味に取られるような気がいたします。でもそれも入ってるんでしょうけれども、原文は彼の命の輝き、命の力は彼が持っているものからは来ない、そういう言葉なんですね。ここで言う命は、ギリシャ語でゾエーという言葉で、命のクオリティを指す言葉です。生きる屍と呼ばれる人々が失ったものがゾエーです。現代の私たちの間には、所有欲こそがバイタリティの源だという理解もあると思います。しかし、キリスト教の出発点にいたイエス、とその仲間たちに特徴的なのは、意識的な決断に基づく所有放棄の実践です。財布を持っていくな、リュックサックを持っていくな、杖を持っていくな、下着を2枚持つな、無一文で行け、そしてくださいと言え、 話を聞いてくれる人を探せ、知らない人の家の門を叩けと教えました。実は仏教にも似たような托鉢の伝統がございます。托鉢のみを頼りに、無一文で生きる、少なくとも人生のある一時期にはそういう経験をするという伝統が、例えばタイのような少女仏教の国にはまだ生きておりますね。でこれは一般化して言うならばこういうことだと思います。平和のメッセージを伝えたいと思うならば、お金の力でそれをするな、自分の権力を使ってそれをするな、そうではなくて、まず君が全く無力なものになりなさい。そして話しかけるその相手の人に平和にふさわしい与えるという行為を頭を下げて求めなさい、くださいと言いなさい。そしてそれを受け取ることで神の祝福を告げなさい。私たちもっと与えましょうみたいなスローガンよく聞きますけれども、イエスの運動の基本はもらいなさいでもあるんですね。プレゼントするチャンスを相手に与えなさいっていう、そしてありがとうって受けて神の祝福を伝えなさい。これが平和を作る。多分仏教もそうだと思いますよ。命の力、命の輝きはそういうふうにして、財産、富を分かち合う中で明らかになるんだと思います。でこれができた時には私たちは自分の所有を最大限増やしたい、人から取られたくない、そういう不安から解放されると思います。あげるっていうのがなんて幸せなことなんでしょうという経験をお互いにするわけですね。少しあと33節というところを見ていただくと、イエスはこう言っています。自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだから。皆さん、私たちの富は一体どこにございましょうか。さて、今日の元のテキストに戻りまして、イエスは例え話をして聞かせますね。ある富裕者の土地が豊作だったというのが、場面設定となっています。そして、この例え話の面白いのは、主人公が心の中で自分と対話をするところです。そして彼は自分自身の中で対話してこう言ったと書かれています。私は何をすべきか、私の実りを集める場所がない、こういうんですね。そしてとても面白いんですけど、自分で答えます。おう、こうしようという、私の蔵を壊し、皆さん日本語だと分かんないですけど、ギリシャ語で見ると蔵は複数形です。この人いっぱい持ってるんですね。私の蔵々を壊し、より大きなものを建設し、そのより大きなものも複数なんです。そこに全ての穀物と我が良きものを集めよう。我が良きもの、そして私の魂にこう言おう。魂よ、お前は多年にわたって続く多くの良きものを持っている。一息つけ、くらえ、飲め、祝宴を開けと。こういう、普通は社会人であれば口に出しては言わないようなことを堂々と言っているのが面白いんですね。日本語ではそうは訳されていませんけれども、この人が自分に向かって呼びかけるときに魂よって呼んでいるのが面白いです。でお前はっていうふうに、 私が知っているドイツ語圏の人たちは独り言で自分のことを言うときに二人称を使うんですね。日本人は俺ってバカだなって独り言言うんだと思いますけど、ドイツ語の人はお前はバカかって言うんです、自分に向かって。ここもお前って言ってますね、魂をお前はって、これ自分に向かって言う本当の対話なんです。しかしここで神が登場し、意外な展開となります。愚か者よ、この夜お前の魂を人々がお前から取り立てるだろう。お前が準備したものは誰のものになるだろうか。あららっていう話ですね。このストーリー、おそらく舞台は農村です。穀物の実りを蔵に保管するというのが富の蓄積方法なんですね。すでに貨幣経済は導入されている時代なんですけれども、私たちのように銀行に数字にして預けたり、金貨を買ってみたり、株にして何かの事業に投資してみたり、信託に預けてちょっとずつ増やしてもらったりとか、そういうことじゃなくて現物を貯め込むんですね。まさに食べ物を貯めるわけです。私の実りを集める場所とあります。こういう表現はすべてやっぱり単に、お金を増やす、財産を増やすという意味ではなくて、もうちょっとこうシンボリックな意味もありますね。私の実りって、私が生きてきた実りって一体何でしょう。貯金通帳ですか。それが人生の実りですか。違うでしょ。それは蔵という場所に収めることができるものなんでしょうか。先ほど読みました主人公が最後に自分の魂に語りかける言葉、何でしたでしょうか。一休みして食べたり飲んだりして楽しめという言葉ですね。これ割とこう上手にこう動詞をかけて訳してありますけれども、もともとは命令法がつらつらつらっと並んでいまして、実はこれ旧約聖書に出てくる言葉の文字入りです。こういう言葉です。食らえ、飲め、明日は死ぬのだから。実はこの言葉がヘブライ語とギリシャ語で、私が留学していた時代の神学部の講義案内の表に学生がふざけて書いていたのを覚えています。でもこの言葉はもともとの出典はイザヤ書でして、その出典の文脈は非常に悲惨です。これはエルサレムの貴族たちが、敵に囲まれてもう絶体絶命のピンチになった時にやけくそになっている言葉なんです。つまり未来を捨てて自暴自棄になった時の言葉です。見よ、彼らは喜び祝い、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、酒を飲んでいった。食らえ、飲め、明日は死ぬのだから。明日は死ぬのだからっていうのは、これ かなり真面目に考えられている文脈です。でも、この言葉、刹那主義という一般的な文脈を介してこうある種のことわざのようになったのだと思います。いつの時代にもあるんだと思いますが、日本では、バブル経済と言われた時代以降、このある種の浪費的なバカ騒ぎという傾向は強まったように、感じます。私たちが住んでいるこの代々木上原、この教会のある町は渋谷という大歓楽街のすぐそばにありますね。おそらく昨日も飲めや歌やの大騒ぎはあったはずです。私の両親は戦争が終わった時は小学生から中学生になるくらいだったと思います。ですから田舎なんですけれども、都会はもっとひどかったと思いますが、敗戦直後の、物のない時代、非常に貧しい時代、食糧難の時代をそれなりに経験しております。ですから 非常に小さいものを取っておく習性があるんですね。例えば裏地が白い新聞広告のあれとかメモに使えるから。で、台所の引き出しに入ってるんです、蔵ではなくて、こんなの誰が使うのみたいな。でもこう節約の習慣がやっぱりまだあるんですね。他方日本はその後工業生産を重視する、社会の作り方をいたしまして、大量に、資源を投入して、大量の生産をして大量に売りさばくという、自動車がその典型だと思いますが、そういう産業を優先しました。で、その結果例えばすでに1959年に、消費は美徳だという言葉が生まれています。皆様もその中を通り抜けていらしたわけですね。で、他方現在は、大量生産大量投機が、環境や資源に与える悪影響を、考慮して、持続可能な社会を作るべきだという考えで、リサイクルというのが、重視されるようにもなってまいりました。でも今でも消費的なバカ騒ぎというのはやっぱり、あることはあるんですね。イエスに財産分与の相談を持ちかけた人は何年も遊んで暮らしたくてそうしたのではないと思いますし、別に、バカ騒ぎがしたかったわけでもない。自分の正当な財産が欲しかっただけなんですね。その意味でこのイエスの例えというのは、あまりにも大げさです。しかし、財産分与という、日常的な問題は、本当に意味のある生き方は何かという問いとの、関係で、財産をどう扱えばいいのか、どう考えればいいのか、ということを考えるためのきっかけと理解されているように、思います。過剰な富、過剰な浪費が、その、持ち主、消費主およびその周辺の人たちばかりではなくて、地球環境をも傷つけるということが、現在では明らかです。1992年第2回、国連環境会議、有名な会議ですが、これが、リオデジャネイロで開かれた、持続可能な社会という言葉なんかはそこから出た言葉ですね。で、その時にいろいろ決められた事柄を受けた、ローマクラブという、研究者集団の、著作の中にこういう言葉が出てきます。エゴイズムのおかげで人類は長い進歩の過程を生き抜いてきた。他の種を支配し弱い種を蹴落としてきた。しかし今の段階に至ってエゴイズムのこのような好ましくない一面は人類の存続上昇への推進力としての意味を失ってしまった。私はもっとリッチになりたいという気持ちは人類を存続させよりこう高度なものへとしていくモーターとしての意味をもはや失ったと考えるべきだ。1992年、今大切なのは自分の命だけを守ればよいという原初的なエゴイズムからいかにして脱却するかである。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。自らに宝を蓄えても神に向かって富まぬものはこの通りだ。神に向かって富むとは一体どういうことなのでしょう。前にもご紹介したかもしれません、私がそのインドのスタディツアーでお世話になっているトマス・マシューさんが、一度言われた、言葉がこういうのがあります。先生、子供のための財産を残す必要はないよ。次の世代がみんなで面倒を見るよ。子供には お金あげるよりは教育を施すべきだよ。で、自分の力で人と協力しながらいい社会を作っていく知恵を授けるべきだよ。そして今余ったお金は今貧しくて困っている人のために使うのがいいよ。で、僕はいや、トマスさん、日本はね、あの子供の教育費べらぼうかかるんですよとかっていう話をしたんですけど、で、私たちお金を残すとか、宝っていう考えるときにやっぱりこう子供たちっていうことを考える傾向があると思いますね。これは別にあの血のつながった子供でなくてもよろしいのです。あの未来の世代っていうふうに考えると思います。で、小さい子供たち見ますと、ああこの子たちのために自分に何ができるのかなってやっぱ思いますね。で、同時にこの子供たちは自分にはない神様からもらったすごく豊かなものをうちに秘めているなと感じます。で、私たちの務めは、子供たちがやがてそれを見事に発揮できるよう環境を整えてやり教育を施してやることではないかと思うんですね。あの、本当に偉大な人は、偉大な事業を人生で行う人は財産ではなくて人を残すって言いますよね。これが多分私たちの宝になるんだろうと思います。で、世界生産日は神様が与えてくださったものプレゼントとして、で、そのシンボルがイエス・キリストですね。それを私たちが悔い改めと感謝を持ってみんなで分かち合う、そのことを記念する日であると思います。もちろんそれは今日だけやればよいのではないです。未来の子どもたち、他の被造物のためにもいつもそうすべき、そのことを覚えて今日は生産式を祝いたいと思います。お祈りします。神様、私たちはあなたから有り余るほどのものをいただいています。私たちの命と体、この存在そのものがあなたからのプレゼントです。あなたはこの世界を私たちが生きていくのにふさわしい環境としてお作りになりました。私たち人間が、特に富める国に住む者たちが貪欲を離れ、あなたから与えられたものを分かち合って生きていく、その術を、その知恵を学ぶことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌います。賛美歌の527番です。どうぞお立ちください。